いいですね、みなとみらいとかちょっと憧れるな、職場がみなとみらいとか。
そうよね、名前はいいよね。
うん、名前だけいいですよ、本当に。いや、なんかね、うちの地元の近くに緑園都市っていう駅があるんですよ。
うん。
あの、緑の園に、都市って書いて、うん、名前だけめっちゃ良くないですか？
うん。そうやな。
ただ、あれですから、氷に囲まれたグリーンランドみたいなもんで、あの、名前だけですからね、本当に。
そうなんや。
もう地域が名前負けしてますから、本当。ただの普通の田舎です。緑園都市って。最近そういうの多くないです。名前で誘ってくるみたいなパターン。あの、武蔵野工業大学ってあったでしょ？あるんです。あるんですよ、そういう大学。武蔵野工業大学。
うん、
今、名前変わってますからね。
そうな？何だっけの、うん、
東京都市大学ですからね。
大きくなったな、間。
そう、だからなんかもう、名前変えようみたいな。それありますよね。やっぱり、ちょっと名前勝ちしてますよね。ちょっと行きたくなりますもん、東京都市大学って。
確かにな。
うん。一応、東大とか言えるしさ。ギャグで。ギャグで、ギャグで。
そういうことな。
よくあるんですよね、この、また多分ね、大学生みんな使ってると思うんだ。なんか、合コンとかでさ。東京都市大学とか、東洋大学とかでさ。俺、東大です、みたいな感じで。うん、わ、東洋大学だけどね、みたいなやつ。ふざけんなよ、本当に。っていうやつ絶対やってると思うんですよね。いや、これ聞いてる東京都市大学、東洋大学出身の、そこの君。やったろ。
うん。
俺、東大だぜ、っていうギャグやったろ。やったという方は、メールください。
はい。
まず、卒業生が聞いてるかが謎ですけどね。
なんだよな、そこがな。
そこがまず少なそうですけどね。はい。いやもう東洋大学の鉄板ギャグですからね。俺東大なんだっていう。まあ俺東洋大学じゃないんですけどね。はい。自分は全然違うんですけど、はい。
喋れや。
完全にそれ待ちだったんです。スタートの仕方を忘れてきた。どうや。泊まり系系バスロン
M ラジ。
はい、改めまして M ラジです。拓也です。
ブライトです。
はい、明日あるのかな、多分でもう決まってね、東京なくなったよね。
そうですね。
そうですね、明日は京都だけということで、まあ多分寂しい、競馬のあれになると思うんですけれども、まあ G1 は多分普通に行われるという感じなので頑張っていきましょうか。
頑張っていきましょう。
はい。まあ、選手、わけわからん前に勝たれたんでね、今週も、ちゃんと予想できるように、頑張っていきましょう。
ああ、そうですよね。
はい。
てか、しかも、あれですよ、ラジオ内で一切触れてないですからね。
一切触れてないからね。
失敗したな、あれは。触れときゃよかったな。一応、あれですよ。そこそこ頑張っててるじゃないですか、最近ずっと。
そうやな、ごちゃごちゃごちゃ。
そうそうそうそう。だから、結構気になってはいたんですよ。うん、まあ、今から言い訳ですけどね、完全に後付けですけども。うんそう、完全後付けなんですけども、ちょっと函館記念でおっと思ってたんですけど、
うん。
でもね、実はで来ると思わないですよね。
うん、まあそうでしょうね。
ああ、しかもあんな綺麗に回ってくるとはね。
うん、まあ無理ですね。
うん、っていうか、ノーブルマーズ前行けよみたいなね。
そうですね。
ノーブルマーズがそこにいるよと思いましたけど。てか、ダンビュライトも僕あれで逃げたらいいじゃないみたいなこと言ってたら、逃げましたね。
あ、ダンビュライトな。うん。はい、
まあ、あ、でも、でね、僕、毎日王冠3連単当たりましたから。3連単3連服、生まれん的中ですから。あ、生まれは勝てねえや。はい、3連単3連服的中ですから。
はい。
地獄の鳥神でしたけど、完全に。
そうでしょうね。
はい。KI ノーテック、超いい位置取ったじゃないですか。
うん、そうそうそう。
神騎乗だったじゃないですか。コースタート切って、うんうん、インベタで、うん、3、4番手にいて、うん、そっから伸びねえっていう。あれはみゆきを攻められる。
だと思いますね。
はい。
はい。じゃあ、番組紹介していきます。この番組は今井正弘が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組でございます。さあ、もうこれで年末までずっと G1 続き？
いや、違います。アルゼンチンがあります。
あ、アルゼンチンで一回飛ぶんか。
うん。
ね、外人もやってくることなので、頑張って当てていきましょう。
まあ、今、クリってところ、黒って言ってましたけどね。はい、逃さない。
まとまり系競馬ソロン、Mラジ。この番組は、Mラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ。
はい、第何回？24回。
はい。
うわ、すごいな。第24回中華賞になります。ファビュラスラフィンが勝ってから24年ですか？
すごいですね。
ね。
いやー、
そんな前だよね。
96年が第1回ですね。
はい、ファビュラスラフィン、ロゼカラーだっけ？エリモシックだっけ？
エリモシックロゼカラーじゃないですか？
エリモシックロゼカラーか。
はい。
ですね。そこから始まり、ね、エアグループが負けてのレースからのスタートですね。
そう、レース中骨折っていう。
はい。そこから24年経てます。
なんかだって、秋華賞って新しいレースってイメージありますもんね。なんとなく。
まあそうよね。
昔なかったからさ。
そうそうそうそう。参加だって、エリザベス女王杯だからね。
そうだったっすよ。
うん。
菱アマゾン対、鳥海キャロルの叩き合いですよ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうね。じゃあ、とりあえず前売り出てないから予想図なのかな？うん。
僕言いましょうか。
はい、お願いします。
はい。あ、そういえば、その、エリザベス女王杯で言うと、うん、僕、ダンスパートナーの、ダンスパートナーって菊花賞行ったじゃないですか。
まあ、出てないわな。うん。
95、ね、95年の時に。
うん、
あれなんで菊花賞行ったか知ってます？
フェアダンス乗るしかはしかして。
いやいやいや、エリザベス女王杯、
うん、
普通行くじゃないですか。
普通行くよね。
95年でまだエリザベス女王杯あったんで。
うん、行くよね。
秋華賞がなかったんでね。
うん。
そう。だけど、もう来年に古馬開放になるってこと知ってたんですって。
ああ、ははは。
だから、エリザベス女王杯は来年でも取れるから、
うん。
菊花賞行くって言ったんですって。
ああ、そうなんや。
で、実際、菊花賞負けちゃったけど、エリザベスちゃんと取るっていうのはすごくないですか？
ああ、まあそうやな。
その話がすごい好きなんですよね。来年でも取れるからいいよ、みたいな。
ああ。
菊花賞行こう、みたいな。
まあでも、一応5着やったっけ？
そう。しかも、結構見せ場十分でしたからね、外からまくって。
そうよね。
おっと思って。え、来んの？と思ったら、普通に、うちうちで、前のトップが残られましたけど。
まあね、うん。
あと、東海パレスでしたっけ？
東海パレス、そうですね。
でも、大変強しとかには勝ってますからね。
そうですな、そうですな。じゃあ、予想、前より、予想図ねは。
予想図ですよ。
予想図か、はい、はい。お願いできますか。
はい、いきます。1番人気、ダノンファンタジー 2.9 倍。うん、2番人気クロノジェネシス 5.2 倍。3番人気カレンブーケドロ 6.2 倍。4番人気コントラチェック 7.3 倍。5番人気エスポワール 8.5 倍。ここまでが10倍を切る人気となりまして、以下ビーチサンバ 12.1、サトノダムゼル 14.2、パッシングスルー 15.8、シゲルピンクダイヤ 21.2 と続いていきまーす。
なるほどね。
続いていきまーす。カウントダウン、はい、チャキンシュボー。いや、この前久々にカウントダウン見たんですけどね。まだやってましたよね、あれ。あのキャラクターがね。こんばんはーっつってね。今年は秋華賞ランキングだよーって言ってね。果たして、ラルクアンジェルは1位を守りきれるのかしらって。俺、僕のイメージ、僕のイメージでラルクとかだったんで、当時ね、やっぱり、98年とか2000年ぐらいまですごい見てたから、僕。まだ、王様のブランチで昼に再放送やってた頃から見てたんで。
そうね、
いや、それが楽しみだったんですよ。家帰って、なんか、王様のブランチで、昼間再放送やってるっていうのが、うん、カウントダウン TV のね。
ほうほうほうほう。
そこでよく見てたんですよね、再放送。
なるほど。
そう。カウントダウンキャピンシュポンシュポーつってね。うん。 あ、そういえば僕、凱旋門賞当てましたから。
あ、僕も取ったよ。
あれ取りますよね、普通に考えてね。
でもよう馬単買うたよね。
あ、僕？
うん、2着エネーブルじゃなかったらどうするつもりだったの？
え、なんかね、2っぽいなってすごい思ったの。
そうそうそう、まあまあ、あるなら2かなと思ったけども、これ、まあ2でよかったけれども。
結局、だからエネーブル軸の3連覆も買ってるんですよ、うん、僕。
あ、はいはいはいはい、はい。
ネーブル軸で、内枠にボワーって流したんですよ。あいつだけ外し、外枠のあいつ外してさ、有力馬、なんだっけ、ジャパンか。
ジャパン
外して、もう内枠だと思って、うん、内枠にバーって流して、で、日本馬外して、
うん、
フィエルマンだけ抑えたんですけど、
うん、
それ以外はもう外して、もう内枠にバーって流したんですよね、4頭。
なるほどね。
で、馬単2着も買っとこうと思って、
うん、
馬単2着もザーッと、まあ4頭5頭ぐらいに。流して、
うん、
3連複200円で馬単100円で、まあ、計1800円ぐらい買ったんですけど、
ああなるほどな、
それが1万いくらになってて、やったーみたいな、よっしゃーみたいな感じになりましたかね、本当に。
そうらしいよね、
これしかもね、あれなんですよ、僕レース何時にやるかちょっと忘れてて、
あ
その日スナックで飲んでたんですよね、僕。
あ、そうなんや。
なんか近くのスナックで飲んでて、で、完全に忘れてて、
うん。
で、家帰ってきたら、べっちゃん、
うん。
べっちゃんとウィーレやろうって言ってて。で、
うん、
したら、べっちゃん何や、ウィーレやろうよって言ったら何やってんのってさ、今凱旋門見ようとしてますとか言うから、あ、そうだ凱旋門あると思って、
うん。
見たらあと10分ぐらいしかなかったんですよ、買う。
あ、そうなんや。
で、もうダッシュで買って、その、
うん。
3連複と馬単を。
は
で、べっちゃんと喋りながら凱旋門見て、当たったとか言って、うん、やったっつったけど、もうそのスナックでだいぶ飲んでたんで、
うん、
ウィーレやらずに僕速攻で寝るっていうね。
最悪のパターン。
もう全然記憶がない。もう凱旋門終わった瞬間ってなって、で、はって起きたらもう4時とか5時とかになってて、あーと思って、ウィーレはと思って、ウィーレなんかやっちゃねえと思って、で、べっちゃんに謝罪の LINE を送りましたよ。したらべっちゃんから、何やってんすかっていう、いつもの、どんだけっすかって来ましたよ。いや、ごめん、眠たかったって言ったら、どんだけ寝てんすかって帰ってきました。その通りだなと思って。まあ、だ、よかったよかった。べっちゃんのおかげで当たったと。毎日王冠と京都大商店の分補填できましたから。
うん、そうやね。僕もうその日の分の全部補填したわ。
よかったよかった。
じゃあ、とりあえず本命いきますか。
はーい、行きましょう。
はーい。とりあえず打ち込んだ？
いや、ちょっと待ってください。
うん、いいよ。
はい、打ちましたけど。
打ち込んだ。さっきさ、あ、これやりすぎやなって言ったのがいたやんか。
うん。
僕多分それと被ってるような気がするんだけどな。
俺も多分被ってる気がするな。
あ、そうなんや。
なんか、いや違うんですよ。結局ここしかないだろっていう。
まあまあ分からへんけれどもな。はい、じゃあ本命で揃えましたので行きましょう。せーの、ドン。あ、なるほどね。
そこ行くんすか。
うん。
なるほど。
はい、じゃあ本命で揃いました。ブラスター本命ブランドワール、タクヤ本命シングフォーユーということになっております。じゃあ、まあブランドワールかな。
はい。
はい、ブランドワールからいきましょう。
おーい。まあロードカナラにシングスピールですね。
うん。
まあロードカナラはまあ L っぽい L まとまりとか量とかって種類だと思うんですけど。
うん。
まあハーチのシングスピールがこれがですね、僕結構好きな。脂肪までして、
うんうん、
根幹距離の道割る特注なんですね。
1600-2000
特注脂肪まで、まあ、本当は坂があるといいんですけどね、シングスピール
って
、うん。はい。だけど、まあ一応今回2000メートルということで、まあ道割れも多分確定してるんで、
うん、
で、このまま道割る実績も2002勝ということで、はい、まあ、やや重で2回勝ってるんで、
うん
うんで、一番人気一着二回やってきて、で、しかも、ね、追い込み一辺倒っていうわけでもないし、そう、まあ、前走ちょっと楽かな、33秒6なんで、前走ちょっと楽に勝っちゃったなとは思ったんですけど、
うん。
まあ、それでも、この、多頭数戦が苦になるっていう、決闘ではない、その、シングスピールが母8に入ると結構しぶといタイプが多いんで、 だって、うん、鮭トラとかマンハッタンカフェっぽくなかっ、なかったです。あれってやっぱシングスピールからもらってません、やっぱり S とか。
ああ、なるほどね。
はい。マンカフェって感じになっちゃうと、ちょっとやっぱりね、ボバでマンカフェってなるとちょっと L っぽいイメージありますけど、やっぱある程度シングスピールから S とか C とかもらってるかなっていうイメージなんで。で、まあ、人気も全然ないし、
うん、
まあ、今回、まあ、上位人気馬がやっぱりない、まあ、一丁一短みたいなところもあるんで、
うん。
ミチアルが残る想定で、まあ、これでいいかな、みたいな。
そうですね。
はい。感じです。
はい。竹谷さん、これ対抗です。
まあ、そうなりますよね。
はい。まあ、まあ、まあ、一緒なんですけど、まあ、ちょっと付け足しいいかな。で、そう。八頭立ての、まあ、勝ちで、まあ、少し、あれかなっていうことなんだけども、カナロワなんで、まあ、僕はそのディープ寄りの多分3区の方の馬だと思ってたので、ショート数でもこう、圧勝してきてるリズムっていうのは悪くないかなと思ったのね。
はい。
で、重めの馬であれば、ここが、要はベストパフォーマンスできる場所なのかなと思って評価下げるんやけど、まあ、こっち系統の方の馬は、ね、前回ディープの馬でも、前走は接戦やった戦いにちょっと評価を落としたっていうのと逆で、今回は圧勝だからいいというパターンの前の方の前と思うので。
ああ、なるほど。はい。
うん。だからまあそういう意味ではいいと思います。で、もう一つは一応ね、チューリップ賞でそれなりの相手でもやってるってこと？
そうなんですよね。
うん。だから経験はあるっていうことなのね。
しかもここ、あれなんですよ。エルフィンステークス激走馬って相性悪いんですよ、チューリップ賞が。
うん。
だそんな中でもやっぱりレビュー6っていうとこなんで。
うん。うん、そうですね。割と強さ見せてますもんね。ただ、やっぱり一個気になったのが、少し優しいよね。これでですね、やっぱりね、ブラさん言ってみたいに、ね、追い込み一辺倒じゃないっていうのはまさにその通りで、未勝利を2番手で勝ったり、エルフィン3番手で行ったり、チューリップ賞を前に取れたり、やっぱり前回、全体的にこう、優等生のレースをするのよ。
うん。
うん。で、エルフィンでやっぱりアクアミラビリスみたいに、ああいうドーンっていうタイプにやられたりしてるので、
はいはいはい、
破壊力持った馬には多分勝たれへんと思うにゃわ。
あ、安定感はあるけど、みたいな感じなんですかね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。だから、スティフェリオ？
はい。
の感じかなって僕は思ったのよ。
ちょっと優しめの、みたいな。
優しめの、みたいな、うん。ただそれを補うために、今回は一番人気から人気急落で、こんだけ、影に隠れちゃってるので、まあ、そこのプレッシャーから外れられるので、まあまあまあ、破綻があるならば、まあ、今回破綻ありそうなんでね、しかも。
はいはいはい、はい。
あれならば、やっぱこういうリズム持ってる馬、多分連勝してる馬って言ったら、もうこれとダムゼルぐらいか、パシングショットがおるのか、そうか。まあ、それぐらいのそのタイプの馬だと思うので、まあ、これは多分今回狙い目かなとも思いますし、まあ、決闘的に別にそんなに道悪いわけでもないし、いいんじゃないでしょうか。まあ、本命にしようと思ったけどね、ちょっとね、やっぱり重たくなった分、なんか強い。S もたまにやられるかなと思った分、ちょっと。
確かにね、2000根幹で混戦ってなると、ロードカナロアっていうと、ちょっと弱っちいって感じはしますけどね。
うん。まあ、そこだけかな。でも、いいと思う。僕、一番最初に見えてたのこれやね。
ああ、僕もこれ、あれ、全然人気ねえなと思って。
うん。まあ、多分最初に磨くのは、多分こういう馬よね。
はい。
はい。ということで、僕の本命、シング・フォー・ユーですか。
はい。
まあ、ちょっとまあ、ね、どうなんかな、その、臨戦は良くないのかな、やっぱり、平場からのレースになるもんね、完全に。
そうですね、まあ、500万下ですもんね。
うん。そうね。まあ、ちょっとね、いくつか、まあ、面白いかなと思った点がやっぱりあって、まあ、お父さん、ジャスタウェイなんで、徳島場は悪くないかなと思ったのね、まず一つ。
はい。
うん。で、まあ、こういうタイプの馬なので、まあ、外目で伸び伸び広々っていうのも多分いいだろうし、まあ、一応、そのタイプっていうのはちょっとまだそのこれぐらいの若さなのでいろんなものの条件に対応してくるかなと思ったので、まあ、叩いて2戦目で馬体次絞れて3戦目で馬体絞れてきてくれればもう一つワン、パフォーマンス上げてもいいかなっていうのがちょっとあったことと、まあ、一応2度カレンブーケドールとコンマ0秒の差のレースをしてるということで、まあ、ポテンシャル全く足りないこともないかなと思うのよね。
うーん、
で、まあ、格上げになって、まあ、C があるとは言わへんけれども、まあ、これぐらいの若さならそこの部分の要素も少し見せてもいいかなっていうことと、あと、このままやっぱり逃げるっていう手も打てるのよ。
ああ、そっか、逃げてますね。
逃げ切りがあるから。逃げ切りがあるから。 だからそういう意味でいろんなショックに対応はできるかなと思ったのよね。
はい。
うん。で、それが多分枠的にもやりやすい枠にもおるから、まあ、一発あるならこういう感じかなと思ったので、一応これを本命にしてみようかなと思って本命にしました。
あ、僕完全無視してましたね、これ。あ、でもいい馬ですね。なんか戦績見てると。
だってハイパフォーマンスは450前半やから、460あるんであれば、絞れても前進する可能性あるし、前回ちょっとやっぱり物足りひんかなと思ったけど、まあ、恣意的要素とは言わへんけども、絞れて集中でみたいな感じで取れるんであれば、まあ、もう一つぐらい上げてもいいかなと思
ったし。そうですよね。確かに。うん、ああ、僕完全スルーしてましたけどね、大外とかってのもあって。まあでもそっか、まあそうですね、レビュー0か、レビュー0だからっていうのでスルーしてましたけど。
うん。
悪くはない。
うん。
うん、6着。でお願いしよう。
うん、そうやね、まだ、そう、本命はどうかなと思ったんやけど、まあ、やっぱりこれだけほら、ちょっと、特殊ババになれそうな感じで、まあちょっと上が危ないんだなって思えるんであれば、まあちょっとこの辺に
行
く
かなと思って。あ、そうですね、ジャストウェイで、うん、グリセスだから、まあまあまあ。
うん。
しかもノーザンテイストもね、母父ノーザンテイストではないですけど、これ。あの、母父ノーザンテイストって、うん、あの、道悪で回収率めっちゃいいんですよね。
ああ、そうなんや。
はい。
まあでも、クリスマスだと別に悪くもなさそうやしな。
そうですね。
うん。あと、だから、ブラさんがさっき、な、控え室でちょろっと言ってたみたいに、その、なんていうの？微妙な重ばばになりそうやんか。
うん、そうですね。なんか、やよもなのか、重なのか、うん、ちょっとか、一気に乾きそうだなっていう感じもありますし。
そうやろ。だから、なんかそういう意味で特殊チックになりそうな気配もあったからさ。
うん。
だったら、まあ、こういう変化球の方が、ちょっと面白いかなと思ってね。
いつでもどこでも変化球、ひなのなの。知ってます。
はい、ありがとうございました。知らんちね。
ひなた坂46の上村ひなののキャッチフレーズです。
あ、そうなんや。
いつでもどこでも変化球、ひなのなのっていう。はい。
ありがとうございました。
最後、それで切った。はい。
はい。じゃあ、太鼓以外いきますか。
行きましょう。
はい。よろしいですか？
はい。
はい、じゃあ、太鼓以外いきましょう。せーの、ドン。
もう一緒じゃん。もう一緒じゃん。シング・フォー・ユーだけですね。
そうですね、
だ僕のやっぱり見せどころはやっぱり対抗ですよ、
そうだな、
うん、
はい、じゃあ対抗いただきましょう。ブラシさん対抗パッシングスルー、黒三角カレンブーケドール、エイカー白三角にダノンファンタジー、里のダムゼル、シゲルピンクダイヤ、エスポワールで注意で名称勝負と、で拓也の方が対抗ブランノワール、黒三角エスポワール、白三角にカレンブーケドール、シゲルピンクダイヤ、里のダムゼルという風になっております。でもとりあえずパッシングスルーいきますか。
はい、
うん、
ね、このまま好きだからほんとね、いい馬だなって思うんですよね。
うん、
僕やっぱり新山記念で20丸じゃねえや、新山記念買ってないんですけど、うん、フローラステークスで20丸打ったんですよね。
うんうんうん、
その時にやっぱりいい馬だなと思って、
うん、
まあ、審査記念終わった時点でいい馬だなと思ってたんですけど、でその後福島 の一勝クラスで、早め抜け出しで一番人気一着した時にこれ圧勝なんですけど、うん、これかなり ハイペースで、
うん、
いいなと思って、で、まあ、前走はやっぱりちょっとお気に入ったような競馬になったんですけど、まあ、そこそこ前目にしっかりつけて、まあ、勝ち切ったんですけどね。今回も、その、だから、どうなるか分かんないですよね、ペースが。僕的にはやっぱり、あんまり逃げ主張する馬がそんないない気がしたんで、ある程度平均遅めぐらいなんのかなってイメージで、こう、先行馬、ある程度前つけれる馬が有利かなと思ったんで、この馬がやっぱり、前走3番手いってるし、2走前、道あるで、早め抜け出しとかやってるんで、早め早めで競馬してくれるかなってイメージでパッシングスルー打ったんですけどね。
うん。なるほどね。
まあ、やっぱとはやっぱり、あれですよね、シオンステークス2番人気1着って一応激走の形にはなっちゃったし、0秒0差だから、まあ、その点でやっぱり反動も多少はあるとは思うんで、まあ、だから人気がなければ面白いかなと思ったら、今のところ全然人気ないから、 まあその辺ですよね。だから能力は評価してますよっていう。
そうですね。面白そうな馬ですよね。
感じです。
僕もね、この馬が別に悪いとは思わないんだけど、とりあえずシオンからは1頭にしようと思ったんやわ。
はい。
で、やっぱそうなると、どうしてもやっぱりね、カレンがね、やっぱり一番よくは見えるのよね。
はいはい。
やっぱり一番人気2着、3着か。
はい。
で、先行してという形で、やっぱ最高の形で、ここへ向けてきてるし、で、実際、シオンからの、なんだっけ、一着馬っていうのはディアドラだけだよね。
そうですね。全然来てないです。
で、しかも一番人気一着やもんな。
はい。
だから相当量であったり、体力であったりっていうのがないとしんどいんだろうなとも思うし、確かに体力もありそうやさかいに、ある程度資質もありそうやから面白いなと思うんだけど、まあ外枠行ってっていうのもあって、まあどうしても彼よりはちょっと上に取れなかった分、まあちょっともうここは評価下げたかなっていう感じかな。別に悪くは全然ないと思います。特に、これがあるから絶対落としますっていう欄もないと思うし、まあ1位でなれば2番に1着接戦してしまったっていうことぐらいかな。
そうですね。まあ、接戦勝ちだけですよね。
そうね。まあ、これも3番ってやからな。一応、最後の、ゴール前の挙動を見る限りでは、追い込んできて差し切ったって感じには見えるけども、やっぱり3番でだよね、レースしてるのが。
はいはい。
だから、まあ、そんなに大きな疲労ストレス残るわけでもないし、別に鮮度がないわけでもないから、まあ、その辺はクリアやろなと思うんやけれどもね。まあ、悪くないと思います。じゃあ、まあ、エスパール二人ともシュッシュって言うから言っときましょうか。
はい。
うん。まあ僕の方がちょっと評価高いからね。まあちょっと表出すぎよね。
そうなんですよ。結局そこなんですよね。なんかね、だから結局これオルフェでしょ、
う
ん、信用できんのかなっていう。
いやまあベタよね。とりあえずはね。
そう。で、道歩で来てるから、どうかなと思って。
うん、まあベタよな。
まあ一応2走前33秒1あるから、まあ、一応軽いとこと重いとこに対応したっていう形にはなるんでしょうけど。
そうだね。
でも2走前1分49秒6ってことはよっぽどスローだったってことでしょうね。これ道あるで。だから、これが例えば1分47秒とか6秒とかって言うんだったら、ああ、早い馬場にも対応したんだってなるんですけど。どうなんでしょうかね。これだから別にまあ、僕微妙なとこですよ、本当に。はい。
だから一応3番手で評価したのは、僕は走りを見た感じでは、オルフェに近いなってやっぱ思ったんやわ。
SC ってことですか ?CS とか。
そうね、その走り方が力強く見えたのよね、この牝馬にしては、
はい。
だからまあパワーによったんやなと思ってて、ね、まあ共同もやっぱり、ああいうレースで、こういうレースでっていうのも対応してるから、まあ、なんていうの、エスポさんの今のリズム乗ってるっていうイメージなんよね。
はい。
ただ、人気馬の人気推移をしてしもてるから、やっぱりそういうレースになってくるだろうし、そうすると、リズムの破綻があると、その瞬間にオルフェが飛ぶ可能性があるから、実績もあるわけじゃないし。
そうなんですよね。結局、オルフェってそんなに信用感ないですもんね。
だからもう一番最初のロックディスタウンっていうのがもう完全にケチのつき始めやんか。
はい。
あれもリズム良くて初 G1 でもぶっ飛んでるわけやさかいに。
はい。
あれ一番人気で飛んでるもんな、確か。だからまあ、今一番人気700だけましてやましやけど、まあ、4番人気
はい。
だって実績考えたらパッシングするとか、シゲルピンクダイヤとかも断然上なわけやから。
そうですね。
まあ、それね、枠的には別に有利っていう枠言ってるわけじゃないからなとも思ったんやけど、まあやっぱり、挙動とリズム考えたらやっぱり評価は落としづらいよなと思って、まあとりあえず3番手にはさって感じないけどね。じゃあ、カレンブーケ取りいきますか。
そうですね。まあこれは無難なとこですね。
うん、
本当のがっつり道あるんだったらきついかなと思ったんですけど、まあ、でも雨そこまで降らなそうなんで、まあ、普通に晴れで、まあ、台風の馬場をどこまで持ち直すかみたいな感じだと思うんですけど、まあ、なので、がっつり逆に両馬場でスローペース上がり勝負っていうまでもないと思うから、まあ、別にそこまでね、なんていうんだろう、平均的な馬場だが一番いいと思うんで、でオークスで頑張りすぎたってだったら多分シオンでもうちょっと垂れちゃうと思ってたんで、だけどここでしっかり2番手取って3着まとめたから、まあ動けてるなと思って、
そうだね、
だからここで普通に差しに回る形とかっていうのでいいと思うんですけどね。まあなんか陣営は前に行くとか言ってるらしいんですけど、
うん、
まあでも5、6番手ぐらいでいいと思うんですけどね。
と思いますけどね。
まあ真ん中の枠だし、普通に混戦向きの C もあると思うんで。
そうですね。
まあ、人気番の中だったらこれ無難かなとは思うんですけどね。はい。
僕もこれ、まあ、この先生4番手、まあ、まあ、これも本命とかでもよかったんやけどもね、一応、規制勢力、ダノンファンタジー、クロノジェネシス、リーチサンバ、
はい、
シゲルピンクダイヤかな。あと、あれか、コントラチェックか。
はい。
この、要は、規制勢力っていう馬の中で一番最上位はどれかなって考えたときに、まあ、やっぱ普通に考えたら、カレンか、クロノだったんやわ、僕の中では。
はい。
うん、で、シエルは、臨戦はいいと思うね。
はい。
ローズ前行ってのちょい負けっていうのはね。
はいはい。
うんうん。ただ、この馬が例えば100のレースをしても、今回カレンが普通に乗ったら、やっぱりカレンには足りひんかなと思ったのよ。
なるほどね。はいはい。
うん。なので、カレンの下に置いたよね。でそうなると、やっぱ可能性が残されてるなと思ったのは、僕はやっぱクロノジェネシスやったんやわ。
はい。
で、クロノは、とりあえず1回対戦してるのよね。
うん。
カレンとクロノと。で、その時2着3着なんやわ。
はい。
で、カレンは、オークスの時では僕、前言ってたけど、最高の形で出てきてると思うのよ、やっぱり。
あれ、クイーンカップは？
クイーン、あ、そうか、クイーンもやってるのか。あ、そうか、ごめん。
クイーンはカレンが切れ負けして。
切れ負けしてますね。
うん。
そっか、そうだ、そうか、2回してるのか。まあ、じゃあ1勝1敗ってことなのか。
うん。
なるほどね。で、オークスの時が、やっぱり、その、カレンがやっぱり勝ってるから、こっちの方が上っていうのも、まあ、普通はそうなるよね。一応、総決算やから、オークスやからっていう形で。はいはいはい、うん、ただ、この時は、やっぱカレンは、その、先導であったり、臨戦であったりっていうのが、もう、ほぼほぼ 100% の状態で出てきての2着。
うん。
で、クロノはやっぱり使われて、鮮度も失って、まあ疲れてとは言わへんけど、まあ一応鮮度ある程度失ってきての、延長よいしょの3着なんやわ。
はい。
うん。で、そう考えると、この時点では、カレンの方に優位性は絶対あったと思うよね。
はい。
うん。で、今回休み明けてくるから、クロノは一応リフレッシュな状態では出てくると思うのよ。
うん。
で、カレンは一度叩かれて集中して出てきてると思うのよね。
うん。
だから今度はイーブンやと思うね、完全に。
はいはいはい。
うん。で、そうなった時に、じゃあどれぐらいの差が出てくるのかなと思ってたんやけども、一応、まあ今ね、皆さんに言われたようにクイーンカップもちょっと違うと思うから見てたんやけども、まあこの時が、ともにまあ、休み明けみたいな感じなのか、両方とも、まあ初めて初重賞みたいな感じか。はいはい、まあ、これでやられてる分、まあ、黒の方があれなかなと思ったんやけども、まあ、成長度合いとか考えて、コンマ4秒差がついてるので、イーブンとなったときに、蓄積で負けてたコンマ4秒ががっつり埋まるのかなーっていうのがあったんやわ。
はい。
うん。で、それを考えると、やっぱり、カレンの方が上なんかなーと思って、僕はもう、規制勢力はカレンを一番上に設置したんやわ。
うんうん。
まあ、ファンタジーはちょっともう今回買えへんかったからね、僕は。
はいはいはいはい。
買えへんってわけじゃないんだけど、まあ、カレンより上にはできへんかったということだから。
はい。
うん、なので、まあ、カレンよりその上で3頭、まあ、ちょっとターンというかね、そういう破壊力を持ってるタイプの馬を上に3頭取っただけで、規制勢力は一応これを一番上にしようかなということで、一応4番手にしましたということなんよ。
なるほど。
うん。まあ、無難よね。あとは、まあ、そのまま、シゲルピンクダイヤけども、これもまあ、今、ちらっと僕言ったけれども、まあ、規制勢力の中では、能力は一歩足りないのかもしれないけども、臨戦が今回一番いいかなと思ったので、
はい。
うん、やっぱりね、主要路線、ローズステークス、強いところをある程度先行して、少し足りなくて負けちゃったと。まあ、内面も突っ込んでくれるタイプの輪なので、まあ、外面の輪かどうかなと思うんやけども、まあ、前進がある方の、ベクトルの流れだと思うので、まあ、そうなればこっちの方が、コントラとかね、どうなるか分からへんような馬買うんであれば、こっちの方がいいかなと思って、一応こっちの方を印にしたってことですね。皆さんもこれ印してますよね。
そうですね。僕は、まあ、うん、ローズ20まで打ってたんですけど、
うん、
僕、やっぱり外回りで外回して、伸び伸び走らせた方がいいっていう、まあ一応、チューリップとか、まあ、桜花賞かな、特にシップ走り出してましたけど、うん、やっぱダイヤメジャーなんで、うん、まあ基本的にやっぱり外伸び 外差しみたいなのがいいかなと思ってたんで、ローツはまあ外枠だったか買ったんですけど、うん、マイってうちに入れちゃったんですよね、こいつね。で、結局潜って4着っていう競馬してたんで、で、今回外枠入ったから、で、うん、京都、まあ、先週とか見てても、まあ、基本うちだと思うんですけど、そんなにすげえうちだけっていう感じではなかったんで、うん、で、時計もそんなに超高速のうちうちって感じでもなかったから、うん、まあ、だったら外枠にもちょっとチャンスあるかなと思って、うん、まあ、一応、展開向いて外出しとかになれば、まあ、ストレス拾わないと思うから、
うん、
まあ、こいつかなと思ったんですよね。
うん、
一応、ポテンシャルは評価してるからっていうことで。
うん。
うん、
一応、評価としてはさ、
はい。
シゲルよりもダノンの方が上に取ってるってこと、これは。
そうですね。難しいですね、ここは。まあ、ほぼ同列扱いなんですけど、白三角なんで。
うん。
まあ、そこは同列にしときましょうか。
うん、
ちょっと卑怯ですけど。
これはでもさ、はい、僕もまあ今、まあ、変えへんって言ったけれども、多分3はあるよ。
ダノンか？
うん。
そうですね、まあ、結局、いやまあ、決してもいいと思うんですけど、
うん、
まあ、カレンとか、クロノとかが2番人気、3番人気でしょ、
うん、
で、4番人気がコントラでしょ、
うん、
こいつらがじゃあ、OK ですっていう感じかって言ったらそうでもないと思うんで、
うん、
ってなると、やっぱりちょっと浮上しちゃうかなっていう、その、
うん、
うん、感じ、うちからこう、ピタッとこう、回られて、
うん、
インベタで回られたら、別にそんなに、ね、うん、2000ぐらいだったら別にっていうのあるから、
うん、だからね、結局これがね難しいところはやっぱりね、桜花賞4オークス5なんよな。
はい、
やっぱりディープとしてはこのままやっぱディープっぽい、ディープっちゃディープっぽいディープなんよな。
そうですね、 初 G1 でいきなり勝って、
うん、の割にはやっぱりしっかりとまとめてきてるのよ。
そうですね、
うん。で、ローズの時にもね、二人言ってたけど、まあ、こういう馬が走り、一番パフォーマンス高いのはやっぱりリフレッシュ休み明けやろうっていうことで、まあ、きっちり走ったのは走ったんやけども、じゃあ、次回本番で格上げるってなった時に、まあ、パフォーマンスは多分上げへんと思うわ。
そうなんですよ。
ローズよりね。
はい。
うん。じゃあ、いきなり8位になるかって言ったら多分それもないと思うね。
そうですね。
ここで8、9があるんであれば、桜花賞、桜花賞、どっちか崩れてるはずやね。
うん。
で、やっぱここをやっぱしっかりと、やっぱ言うても残してるから。
そう、やっぱ僕はオークス5がやっぱ強いなと思っちゃったんですよ、ね。
強いよね。うん。やっぱそれは絶対あるから。それを考えると、やっぱり、4,5,6 っていうラインは往々にさあると思うのよね。
はい。
で、そこで、今言ったみたいにコントラであったりとか、クローネであったりとかっていうのがポロンってしてしまった場合に、そのまま順位上がってくるから。
そうなんですよ。相対的に。
うん。そうなん
ですね。そういうイメージなんですよね。
うん。で、そこで順位落とすまではないから、
うん。
相手が破綻したときにね。だからまあ抑えた方がいいかなとはまあ思ってたんやけど、まあ、僕は特にほらシングフォーユークから勝ってるわけだからまあまあかなと思ったんやけど、まあ一応ローズの時にまあそういう見解出したから一応落としたのは落としたんやけども、僕はまあこれはその何 F にするほど悪いっていうわけでもないなと思うし、
はい、
まあ10着になることは多分ないなとも思うので、
はい、
抑える分にはいいと思いますね。ブラザーも今回ブランドワールからだから多分抑える分にはいい
と思います、ね。そうそうそう。まあそうですね。人気数本命しちゃったんで。
うん。
うんうん、
さあ、ということは、ダムゼル。
これは、まあ、ディープ初 G1 ってだけですね、勝ったのは。まあ、前走とか見てないんで、ちょっと見ますけど。
うん。
よかったっすか、これ。
いや、これな、どう？まあ、一応な、デビュー例なんやけれども、
うん、
一応最後な、抑えてはいるのよ。
うん。
うん。だから、まあまあ、本気で走れば、まあ、もうちょっとチャックさ広げたいな、と思うな。で、一応、モババ2回勝ってるから、まあ、カテナンゴっていうのは多少重めの馬なんかな。
うん。
うん、だからまあそういう意味ではまあ悪くないんやろなと、まあ僕もだから一応印は売ったんやけど、こっち買うんだったら、
うん、
ブランデーと思うんやけどなと
思った
けどな。
ブランデーと思うんだよね。ただそっちの強さは証明したかなと思うんですけどね。
かな、
うん、うん。そう、
今。同じような感じやん。
そうそう、臨戦的にはね。
ね。
うん、
だったら経験値もあっ って、まあ、同じような感じだったら多分向こうの方がうちをここの時点では上かなとは思ったけどな。ただやっぱり、まあ、一応ね、先度3連勝、先度そこ見せてないままどうのこうのあって、ます前選手もなんだかんだ言っても3人来てるわけやさかいに、あんだけ破綻があったのに。
ああ、はいはいはいはい。
うん、だからまあそこがまあ抑えなあかんやろうなと思って、一応、印は打ったんやけどね。じゃあ、あとでは名勝勝負。
はい、これはもう前走。
うん、
ふざけんなよっていう。
うん。僕、これ、印打とうかなと思ったけどな、
うん、そう、これね、逃げればね、多分逃げる。いや、じゃあね、池末がなんか結局、前走を距離が長いと思ってて控えたらしいんですよ。
ああ、そう。
頭悪いなと思って、だからね、その、やっちゃダメだろっていう、それ。だってその、距離長いから控えるっていうのは逆ショックなんだよね。じゃあエアスピネルが菊花賞で後ろから行ったら届いてたかって言ったら絶対届いてないでしょ。
絶対届かへんな。
そう。やっぱあれは後ろから行ってからの前っていう延長でのショックと高速馬場とかまあ込みで、あの、だって結局前ラーになってるわけじゃないですか、エアスピネルって。なのに菊で3着なわけでしょ、うん、あれやっぱり前行ったからでしょ、2番手しっかり。
うん、そうね。
そう。気分よく行かせて距離ごまかしてるからでしょ。
うん、
そういうことなんですよ。だから、距離適性っていうのはスタミナがどうとかスピードがどうとかじゃなくて質なんですよ、やっぱり。
うん。
うん。1002でも1004室になれば1004が来るし、1004でも1006室なら1006の馬が来るし。うん、
そうだね。
そう。だから3000でも2000室みたいになったんですよ、うん、あれは。だから前行って S で、うん、当時持ってた S でごまかしながら、まあ、高速馬場で3に持ってったっていう感じじゃないですか、ね、
うん、
スピネル
は。
うん。それは分かってないんだよね。ただもしここで逃げたら俺は中華賞っていう G1 でロードステークスとか全部回収できるわけじゃないですか、ある意味。
そうそうです、ね、
だからセッペリンの皐月賞みたいな感じよ。だからもう、
うんうんうん、
スプリングで控えたけど要は次本番で逃げてっていう風にやって全部解放してくれるんだったら全部チャラじゃないですか、
うん、そうね。
それをだから2枠に入ったわけじゃないですか、こいつは。
うんうん、
やんなきゃダメだろここは。
そうやな。
だって逃げて臨戦いいっていう風に残してきた馬なんだから、この馬は。
うん。
うん。
もう完全にその局面よね。
で、しかも4、8、5でしょ、前走 V ラインで。
そうそうそう、V ラインやからな。
ちゃんと走ってんのよ、こいつ、自分の分は。うん、33秒4で。
うん、いい前と思うわ。これだからもう、ほんとそこ行ってよね。
だからもう、前行けよと。
うん。
てかもう逃げろと。
うん。
もう別にさ、55秒とかで行かれたらもう無理だと思うけど、でもまあ、前行ってくれんだったら、要はマイル質にしちゃえばいいと思うんですよ、レースを。
うん。うん。うん。
その、早めに行って、マイルぐらいのペースで行っちゃって、58秒とかぐらいで、うん、まあ58秒はちょっと早いかもしれないけど、まあ59秒ぐらいで行って、うん、ある程度短期で行って気分よく行ったら、
うん、
実力があるかないかわかんないんで、残れるかちょっと微妙かもしれないですけど、とりあえずこの馬のパフォーマンスは出せると思うんですよ。うん、
そうね。
そう。
そうよね。だから、そうやね。まあでもそうよね。だからダムゼルとかさ、なんていうの ?2 とか3、3、あって3なんていう馬ならば、名勝勝負みたいに下手したら1あんのちゃうのっていう馬、こうてるのがええかもしれんよね。
これでも、そう、人気もないですし、
うん、
だって前走明らかにクソ気象でしたから、
そう
これ、だ逃げたらまだわかんないもん、本当に。
ロードステークスのレースを潰した張本人やからな。
そうですよ。
やっぱりね、僕も一番気になったのは、その、やっぱり逃げへんかったやんか。
うん。
だから局面的にはやっぱ良くない局面やと思ったのよね。まあ休み明けの、まあ休み明けってわけでもないのけれども。なのに、やっぱり V ラインで走る気見せたってことなんやわ。
うん。
じゃあ解放した時どうなんねんってことになると、やっぱり前進しか考えられへんよね。
そう。まあ結果的に2000が長かったとかあるかもしれないけど。
まあそれはだから結果なんやもんな。
そう。だってとりあえずやってよっていうことなんですよ。
う
ん、
そういうことよね。
うん。
うん。
今回だ
って別に。豊かなエアスピネルとかでも、前行かれて、あれで6、7とか負けられても、それはそれでしゃあないやんか。
そう。あれはもう、そう、行くしかないんだよね、
うん。
うん。でもちゃんと意思を持ってやってるっていうのがすごいんですよ。結局、武豊っていうのはそこなんですよね。
うん。
その、明らかにみんながダメだろって思うところでも、意思を持ってやってるっていうのはすごいと思うんですよね。うん、その、うん、別にダメだったとしても、
うん、
ここは追い込みっていう、ここは逃げるっていう風に、決め打ちでやるときあるじゃないですか、こうポンと。だから、それはやっぱ一流なんですよね。
うん。
なんか、だらっと乗るんじゃなくて、 なんとなく馬に聞きがったから行くとかじゃなくて、うん、もう意思を持って乗るじゃないですか、
う
ん、ちゃんと。
そうそう。
やっぱそれが一流だと思いますよ。
な、うん、そうよね。あとはだからもう本当そこだけやな、僕これ成績するとかこれちょっと悩んだよ、この
。いや別に僕注意だから別にいいんですよ、買わなくてもね、別に。控えた瞬間もう5以下だと思ってますから。
そうやろな。だからもうそこ行ってよな。だからもう先週も言ったけど、難しいことではないねんけれどもな。
そう。だって、やれ、行けばいいだけだからね。だって別に、
しかも今回、
出遅れ癖がある馬とかじゃないんだから。
うん、視聴者の馬も
それローズステークスだってスタート良かったのに控えましたからね、こいつ。
ね。うん、
横見て、あ、みたいな感じで控えまして、潜るに潜って下がるに下がって485でしょ、
うん。
例えば4816とかっつんだったら、まあ馬が弱かったのかってわかりますよ。でも485ってことは上がってるんですよ。
そうやな。
ってことは前行ってスムーズだったらって思うじゃないですか、どうしたって。
うん、うん。
そうそうそう。それを騎手がわかってるかなっていう。
うん。
うん。
ね、ここでだから逃げて、前回、控えたな、わざとでしたって言ってくれたら、それはそれで。
そうそう、それだったら、池添様ってなりますよ、それはもう。卑弥呼様ですよ、それはもう完全に。
あ、そういう人があったよね、
っていう。うわーってなりますよ、うわーですよ、そんなの。
まあ、もうこれちょっと印かもしれないね。
まあ、ギリ打ってもいいんじゃないですか。
うん。
人気薄から言ってるし。
うん。
うん、
じゃあ、まあ、あとちょっと人気どころばばっていきましょうか。
はい。
はい、ビッチ3番。
はい。まあ、これは前走激走しちゃったんで。
ですね。
まあ、やっちゃったかなってことで。
うん、まあ、そうでしょうね。
まあ、一区上手かったですけどね。キレが、うん、キレがないから、やっぱり、ある程度前行って、うん、その、ダノンのキレを封じるような感じで行ったけど、まあ、刺されちゃったっていう競馬なんで。
うん、
まあまあ、上手かったんじゃないですか。
うん。うん、そうでしょうね。
うん。
フェアリーポルカ。
これもね、まあ、人気がないから、もう一回買ってもいいかなと思ったんですけど、一応 100% で乗っちゃったんですよね、うん、前走が。もう。
まあそうやな。
超完璧に乗ったんですよね。
完璧だったよね。
そう。うん、結局、外からぐるり回ったパッシングに比べて、これはもうヒュッてインに入って、もうピタッてインベタで行って、
うん、
まあ最後負けちゃったんで、うん、まあやることやったかなってことで、ちょっときついかなっていうイメージですね。
うん、そうですね。
はい。
コントラチェック。
これはまあ別にそもそも強いと思ってないっていう。いや、こいつ弱えだろ。
そうやんな。
ああ。っていうかね、強かったらね、オークスあんな負けねえんだよ、大体。ふざけんなよ、と思って。
まあそうよね、やっぱりそうだね。いろいろちょっと考えたんやけどさ、やっぱりちょっと弱いか、と思ってさ。
うん。
うん、まあ確かに、フラワーコンマ4秒、まあナイエルボ相手にって言っても、まあこのレースなぁとも思ったし、
まあ結局藤沢らしい馬ですよね。
うん、多少なんかなとも思ったしね。
エールとかリョウとか、
うん、
まあ S もあるんでしょうけど、ね、まあだから変に一回使うよりは超える人生の方がいいんでしょうけど、
まあそうですね。
うん、まあ短期で逃げられたらね、うん、スローとか逃げてっていうんだったらいいんでしょうけど、
うん、
まあ別に人気で買う馬ではないかなっていう。
そうね。まあ、そこに払んでもいいかなと思って、僕も落としたけどね。
そう、そ
う。うん。あ、クロノジェネシス。
はい。これは、強いとは思ってるんですけど、僕、うん、オークス本命、オーカ賞本命だったんで、
うん。
やっぱがっかりしたんですよね。この3が。
う
ん、
そう。
特に、オークス、ね。距離延長で、ある程度1取ったじゃないですか、4番手で。
うん、
でも、潜って結局ダメだったじゃないですか。うん、と思って。あれ、ちょっとやっぱピークついちゃったのかなと思って。
うん、そうね。
だ休み明けっていう臨戦はいいんですけど、また内枠入っちゃったんで、
うん
うん、で、まあ、ね、そんな多分位置は取れないと思うんで、多分中段ぐらいになると思うんですけど、そしたらやっぱりまた潜って終わりかなっていう、
うん、
やっぱ外ズドンタイプかなと思ったんですよね。
うん、ああ、なるほどな。
はい。
なるほど。僕はこのまま CS かなと思ったのは。
そうでしょ。高谷さん C っつってるでしょ。
うん。
でも潜ってません？大箇所、オークス。
まあ、オークスはさ、やっぱりさ、延長体力問われたからかなとも思ったのよ。
ああ。
でも、その割には最後一応、なんていうの？肉体限界やけれども、精神で持ってきたかなっていう形には見えたのよ。
ああ、精神で持ってきたってことなんですね。
うん。大箇所はクソ騎乗やんか。外回しての。
まあ、そうですね。
うん。でも一応、伸びてはきてたからな。 だからまあ一応僕的にはまあ一応まあこのままだ CS でも見ててもいいかなと思ってたけど、まあまあクイーンの勝ち方であったりとかは一応外伸びてきてからやるって言われればやるのかなと思うし、まあちょっとこの辺まだ分かんないね。
クイーンカップがやっぱ圧勝だったんで、自分的にはビーチサンバー0秒0ですけど、ね、なんか最後手抜いてたじゃないですか、ヒュッて緩めてたし、
うん
ね、そうだからバゴだからやっぱり体力量みたいな感じかなと思って、
とはどうしよう、シャドウディーバ
いらないでしょ。
うん、シェーン・グランツ
いらないでしょ。
そうね、
これも鮮度切れてるディープだし、
うん、でもしんどいよね、
今さらでしょ。
そうですね、
うん、
アレモス、
いやこれも L っぽいからね、まあ、
これもいいですよね、
うん、
うん、ローズ・テソーロ、
これはまあまあまあまあまあまあ別に悪くはないかなと思うんですけど、まあ、
うん、
このままね、でもね2走前とかやっぱ外ズゴンって感じなんで、
うん、
やっぱ上がりで持っていくって今のところ、まあ、シオン意外と頑張ったんですけどね、うん、シオンだって後ろから行ってもほぼ全滅ですから、よく55876で V ラインっぽい感じで来てるんで、
うんうん、
悪くないですけど、まあでもちょっと足りるかって言われたら微妙ですよね、
うん、そうですね、
うん、ダウンとかでこれ条件性2勝クラスいったら全然買いますけど、はい、ちょっと周回数はきついかなっていう
了解です。じゃあ最後1頭トゥーフラッシー、
あ、迷うとか言いましたね、
うん、そうな、あ、やっぱそうやな、
うん、これは別に抑えててもいいと思いますよ
あ、やっぱそうやね、ありがとうありがとう、これは僕ちょっと悩んでんね、
これだって前走完全に僕前もなんかツイッターでもつぶやきましたけど、
うん、
もう僕本命だったんですよ、僕トゥーフラッシー、
そうそう、してるしてる、
だめっちゃ見てたんですよトゥーフラッシーのこと、
うんうん、
したらもうね、ヒシビクトリーのね、うん、クソヨレのせいで算数入れなかったんですよこいつの、もうねひどかったな本当、あのヨレ方、うん、あれで、あれ宝塚記念のあれ思い出した、シルクフェイマスヨレて全能ローボレーさせないで臨界刺されるみたいなやつシルクフェイマスうろちょろして全能ローボレー右に行こうか左に行こうかってカッチが迷ってる間に臨界外から竹豊が刺してくるみたいな、で俺馬券外すみたいなおーいって言って何やってんだよってフェイマス邪魔くせえよみたいな、
うん、
あれ思い出しましたね。
これもね、3走前までダートなのね、
あ、鮮度があるんですね。
うん、まあそれもあるしな、体力のなんていうの保管みたいなものもまああるんやろなと思うし、まあブラック体力してし、まあちょっと特殊馬場になったら面白いなと思ってて。
僕も前走多分まだ多分あれそこ見してないからって理由で11番人気で買ったと思うんですよ。うん、っていうか買ったんですよ。
うん。
で読んじゃったじゃないですか。
そうそうそう。これだってなんかまだまだ伸びしろありそうやろこの馬って。
うん。
うん、まあ、それはいきなり G1 でどうかって言われたら分からへんけれども、
はい、
まあ、ちょっと面白い前なと思って。
まあ、血統的には芝ですからね。
うん。
いいと思うよ。
ねえ、だから11番人気っていうのは、もう絶対的にこれ、あの違う11番人気やから。
そう、これも本当にね、3番人気4着ぐらいのイメージでいいと思います。
そうやな、全然いいよね。
うん。だ本当は前走プラス20とかね、なんか成長のなんか兆しみたいなのがあると一番いいんですけどね。
そ う, そ う, そ う, そういうところはな、その辺がな、ちょっとなと思ってんけども。僕、だからこれ、なんか結局、そうなん、これと名称勝負で悩んでて、どっちなんかなと思ってて。
まあ、でも18番人気でもう別に、ね、別に10着以内ぐらいに入ってくるんじゃないですか、
うん。
10ぐらいじゃないですかね、多分。うん、弱くはないですよ。
弱くはない。
そうそうそうそう。
まあそんなとこですかね。
はい。
じゃあ、おさらいしていきましょうか。ブラさん本命がブランノワール、太鼓パッシングスルー、黒三角カレンブーケドール、赤白三角にダノンファンタジー、里のダムゼル、シゲルピンクダイヤ、スパールで注意で名称勝負と。竹谷本命シングフォーユー、で太鼓ブランノワール、黒三角エスポワール、で、イカ白三角にカレンブーケドール、シゲルピンクダイヤ、サトノダムゼルに、まあ、おそらく名称勝負入れると思います。で、まあ、トゥーフラッシーはちょっともうこれ以上入れてしまうと数は かなり多くなるので、まあ、シングフォーユーからちょっと流すか、まあ、18番人気なんで、タンプちょろっと抑えるかっていうだけ。
そうですね、副賞入れてもいいんじゃないですか、
はい。うん、抑えるだけっていう感じの買い方をすると思いますと。
僕は名称勝負に関しては多分、軸から流さないで、うん、もう、多分、 単服100円ずつみたいな感じと抑え方でいいです、もうこれに関しては。
うん。
控えた瞬間終わり。
メッシュジャブで何倍ぐらいの何倍にいいの
?14 かな。
まあまあ、そこまでです。
はい。
まあ、じゃあ、まあ、スプリンターで終わったけども、今年第2弾ですか。
はい。
はい。また台風でどれだけババがあったか分かんないですけども、皆さん頑張ってやってましょう。
明日でお会いしよう。
はい。じゃあ、エンディングできますか。
コーナーやっていいですか。
コーナーいいですよ。
おーい。
はい。
競馬事業仕分け。
ほうほうほうほう。
ここの音楽だけなぜかちょっと不穏な空気が流れてますけどね。久々に来たので、
はい、
紹介したいと思います。
うん。
ラジオネーム偽拓也さんです。
はいはいはいはいはい。
こんばんはぐ。
はい。
もうネリアンは言わないということですね。
言わないね。
偽拓也です。はいはい、事業仕分け久々に考えました。
ほう。
卓坊さんとの勝負ってことでね。
うん。
忘れてるかもしれないですけど、一応このコーナーは卓坊じゃねえ、卓坊さんです。蓮舫こと卓坊さんに事業仕分けをしてもらうというね。はい、必要かどうかを拓也さんに判断してもらうっていうコーナーなんで。
うん。
はい。じゃあ行きますよ。
うん。
スマッピー投票。
スマッピー投票じゃないって、なんか聞いたもんな。
競馬で、簡単に買えるよ、みたいな感じで。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
ビビさんがやってましたね。
はいはい、はい、
レシートみたいな紙が一枚ピューって出て
くる。はいはいはい。ビビ出てくるってな。
はい。
あえてどこで買えるの？
普通に馬券売り場です。
あえて何が違うの？
なんか QR コードみたいなのをピッて当てて、
ほう。
スッて買えるやつじゃないですか。
ああ、それピッてしたらそれが買いましたっていうこと
だよね。そうそうそう。でも俺、別にネットで買えて紙馬券があるんだったら別にいらなくねと思ってますけどね。
ああ。でもそれやったら別に普通にスマホで買うのと一緒よね。まあこれでもあれよね、僕らがこんなに興味持ってへんのことはいらんよね。
ビビさんぐらいしかいないんですよ、買ってる人が。
なるほどね。
うん。
うん、そうですね。偽拓也さん、これはいりません。
はあ、やった久々に来たんじゃないですか。
はい。
前回確かに偽拓也さん3個あって、3個ともなんか、保留みたいな感じだったんで。
うん。これはいらないですね。
俺もいらないと思う。
うん。意味がわからない。
だったら還元率を80にしろ。
うわ、そうね。
うん。じゃあ次行きます。
はい。
同じく偽拓也さんです。
はい、
G1 勝つと凱旋門賞に行くとかいう風潮。
ああ、そうか、まあ、そっちだとあれやな、岡田さんの、何、この時代はイギリスダービー行きますっていう風潮の方が嫌よね。
おマイネル・エテネルの悪口ですね、エテネルの。
そうですね。まあ、G1 勝って、凱旋門賞行きますっていうのは、まあ、夢があるし、いいんじゃないですか。
お、ギリギリ残します
じゃん。あったとしても。うん。
奇跡もほら、超道荒れて菊花賞買って、これは凱旋門だっつって全然だったじゃんね。
全然だったな。
なんだよと思って。
うん。
まあ、じゃあ、風潮残しときます？
そうですね。
じゃあ、次行きます。
はい。
最近の里野だって。でも、里のゼムなんちゃらが勝てば、巻き返せんじゃないですか。
ダムゼルね。
ダムゼル
か。そうな、まあ、最近の里は、
あんまり別にそんなに、特に沈んだってイメージはないですけど。
うん、そうですね。まあ、あってもいいんじゃないですか。
ノーザンファーム以外にもお金落としてほしいですけどね。
そうですね。
はい。はい。ということで、以上、おそまつサマーサスピションだそうです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、場所はね。
サマーサスピションね。はい。
うん、
じゃあ、スマッピー投票、また追加しておきます
ね。これはまあ、はい、これはいらないですね。
はい。
はい。
じゃあ、エンディングで。
はい。
エムラジ未公開ジングル。
なんで、その彼女、例えばお付き合いして、7年、5年、6年、7年でお付き合いしてくると、
はい、
まあ、もうその方はもう、要は安定勢力として、
置いとったらええやんか。
はいはい、
いや、ないわ、庭園オペラをやんか。ね。で、たまには東方ドリームみたいな人もちょっと見てみたいやんか。
違うの？違うところを。
そうそうそうそうそうそうそうそう。でもそれは別にその彼女が知らへんかったらさ、別にええわけやん。
いや、まあそうそうですね。
そうやろ？一般的になんであかんかって言われてるかっていうと、結局バレってごちゃごちゃすすかいダメやって言われただけで、別にバレへんくて、はい、そこで収まってそのまま終わってるんであればええわけやん。
りょうさんも乗せられちゃダメだよ。最終的にあの浄水器とか買わされます。
なんでやね。
高額な。
エンディングのコーナー。
イエーイ。
はい、じゃあ一応月曜日
中品番ですか。
はい、まあ、枠も全然出てないからあれなんか。
そうですね、枠は出てないですけど、
うん、
まあ、そうしましょう。
人気はどんな感じなんですか。
人気はプリモシー 2.8、 ラッキーライラク 3.2、クロコスミア 4.7 の3強ですね。
うん、
で次にオールフォーラブ、スカーレットカラー、カンタービレー、ジョディーと続いていきますけど、うん、
なるほど。
はい。オールフォーラブいらねえ
よ。はい。
弱えだろ、こいつ、そもそも。でも難しいですね。どれも一応言ったんですけど。うん。レッドランディーに11番人気だったら買おうかなと思ったけど、やっぱ重いとこがいいのかなとか思ったんですけど、マーメイドみたいな。
うん。
やっぱ狂って回ってくるイメージがないから。あと、ディメンシオンが10番人気。ソウルスターリーグで小畑行くが行くやと思ってます。フロンティアクイーン8番人気。俺ランドネとかね、いつか買いたいなと思ってたんですけどね。でも逃げれないでしょうしね、今回もね。エイシンティンクルも12番人気です。どうなんでしょう。これ
ソウルスターリーが何番人気なの。
9番人気。
26.3。もうちょっとやな。
ダノングレースも買おうかなと思ったけど、三浦なんだよな。
そうやな。
いや、むずい。これはむずい。
うん。
はい。
まあ、普通に頑張るフロンティアか、ソウル、まあ僕はちょっとソウルかなと思うけど、フロンティアか、スカーレットかが普通なのに違うかな。
じゃあ僕、逃げに期待してランドネにします。
あ、まあそうね、こういう感じのところでね、
うん、
まあ2人とも買わないということで。
あんまり多分、はい、買わないと思います。はい
はい
はい。
山さん、お知らせお願いします。
はい、お知らせいきたいと思います。この番組では皆様からのメールお待ちしております。コーナーいっぱいやってるよ、まあ、競馬事業主役で、あなたの思い出の馬、グループ名選手権、そして馬部屋の泉と、まあ、いろいろやってますんで、送ってください。お便りはですね、あの、お便りコーナー紹介というところにですね、あの、メールフォームありますので、よろしくお願いします。
はい。
はい。メールを採用された方でステッカーが欲しいという方は、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。はい。それでは、そろそろお別れといたしましょう。お相手は、はい、大山さなのイベントに行けなくて、本当にがっかりなブライトと。
凱旋門賞を見て新たに思ったことが2つ。1つはディープの子供では勝てないということだと、もう1つはやっぱり外人女9枚ですね。武田さん、ありがとうございました。
サクソンウォリアが来年。